それよりも大きなこと。例えば地震の先ほどの話であれば、どうして対策を怠っているかというと、いや確かに大切だけども、それよりももっとするべきことがとか、まだそれは後の話で、別の大きな出来事がどうしてもあっておろそかになった。いつしか、まあ後でいいか、まあ、それと同じと言うべきかどうかわからないんですが、神様よりも大きな存在が私たちの心を支配してしまうときに、まるでこの契約は力がないかのように思えてしまうときがあります。ある教会の、まあ、信徒さんが礼拝が終わってから牧師にまーっと駆けつけて、先生、私はわからないところで陰で偶像を刻んでいましたと、まあ、告白されたって言うんです。その時の説教が、陰で偶像を刻む私たちの人生ということで牧師は話をされたそうなんです。でもその言ってこられた信徒さんは非常に敬虔なクリスチャンであったということから、いやいやいや、そんなことはないでしょうと牧師は答えたんですけども、この姉妹が、いや先生、私にとって偶像は乳がんでしたと。どういうことかと言いますと、乳がんの手術をされてから10年経っておられるんですね。でも毎日どうしたら健康でいられるか、再発しないか、ずっとそのことを考え続けていました。いつの間にか自分は乳がんを神としているということを示されたんですと、まあ、その方の告白なんだな。そして牧師も、あ、聖霊様がそのように働きかけられたんだ。乳がんが神、つまり神様は救ってくださり、永遠の命を与えてくださっているということよりも、どうやったら乳がんが再発しないか、健康でいられるかという方が大きくなってしまっていた。こっちが自分の神になっていた。そのことを自分はいつの間にか信じていい、そういう信仰を持ってしまっていたと気づけるっていうのはすごいなと私も思わされました。病気や災害やこの世のさまざまな出来事を心が支配して、それが大きくなってしまっている。神様よりも大きな存在になって隔てとなっていて、確かに神様永遠の命を与えてくださる。それが、しかしその間どうしたらいいのという、今いただいていないかのような、このイエス様の体と血による契約はまだ結ばれていないかのように、私たちは壁を作ってしまうことがある。どうしたらいいのか。しかしイエス様の血の力は、あらゆる壁を、死の壁をも打ち破ってくださる。司法省になって教会のことさえ忘れてしまったらどうなるんですか、聞かれたことがあります。まあ具体的なことは何も言えないで大丈夫ですよと、まあ、その時はお祈りをしに行きますと、牧師が尋ねますと、そうお伝えしたんですけども、それさえも打ち破ってくださる。イエス様は私たちのうちから決して離れることなく光を与えてくださるお方だ。天路歴帝という話によると、聖書の次に出版されている本であろうと言われる本があるんですけども、この物語はキリスト者が人生において経験する葛藤や苦難、また成長して天国への道を進んでいく、その過程をおとぎ話のような形式で記したものです。で、登場人物や場所の名前、性質、それがキリスト教的な人生観、世界観に基づいている。例えば、破滅の町にクリスチャンが住んでいると。まあ、全部具体的なんですね。でまたその旅を、天国への旅をしていく中で、虚栄の市という、まあ、市場があって、まあ、そこで誘惑という人が誘惑を仕掛けてくるとか、 具体的なんで、これ誘惑じゃないか、ダメだよと、まあ、読んでる人はそう思うんですけど、クリスチャンはこれその人の名前が誘惑だって分かんないわけで、っていう、そういうやり取りなんですね。あ、私たちもそうだなって思わされるわけです。時には破壊者っていうものとの死闘、迫害っていうこともあります。途中の、旅の仲間なんかは献身者っていう人がいたり、あるいは殉教者という人も出てきたりします。そうして天の都に旅していく。でその最後の方の話です、まさにクライマックスと言えるところです。最大の危機と思われる一つの事件が起こるんです。それが疑いの城に閉じ込められる。もうそれは絶対人間の力ではよじ登ってその壁を越えるということができないような、高くてまたもう当然破壊もできないような分厚い、そうした城の城壁の牢屋に閉じ込められてしまう。しかもその疑いの城の主が絶望の巨人っていう、こんな巨人だからこの城もこんなに大きいんだね。でそこに小さい自分が閉じ込められるというわけです。それだけでもうこれ出られないじゃないかと思わされるわけです。この時クリスチャンには旅の仲間、つまりその天の都を共に目指す同行者がいたんです。その彼の名前が希望。なんと希望が共にいながら絶望に追い込まれる。なんか本当私たちの信仰の意味だなと思うんです。希望がある、なんで希望があるのにこんな状況になるのっていう、本当によくあることじゃないかと思うんです。天国を望み、その行く道でしかも希望を持ちながら、それでも閉ざされる。でもクリスチャンと希望の二人はもうダメだとなりかけたんですが、いや、希望が語りかけるんですね。何か道があるかもしれない、祈ろうと希望が呼びかけて、そう、祈ってみよう、夜通し祈るんです。夜が明けた時にふっと忘れていたことを思い出す。契約があったんです。それを忘れていたんです。その契約、あなたにはすべての扉を開けることのできる鍵を授ける。イエス様がペテロに約束したことですよね。あなたに鍵を授ける。クリスチャンには、すべてのクリスチャンにはその鍵があるじゃないか。どんな絶望も開けることができる鍵がある。忘れていた、早速使ってみようって使ったら開くんですね。で、お互いの城のすべての扉がその約束の鍵で開く。絶望の巨人が気づいた時にはもう二人は遠くに出て行って追いつくことができなかったと。そうして最後希望とともに天の都にたどり着くことができたというお話です。死の扉さえ私たちは開けることができる。今私たちがどうであっても一切が変えられるのだ。なぜなら私たちはイエス様の体と血をいただくからです。どんなことがあっても決して失われることはありません。なぜならこのお方が命を捨ててまで与えてくださったことを、どうして誰が取り去ることができるでしょう。誰がその力にあがなうことができるでしょう。病があろうと、どんな高い城壁に囲まれようと、このお方はうちにいまして私たちを最後まで守ってくださる。むしろそうした経験をことごとく積み重ねていく中で変えられていくのだ。 確かにこの生きていく中で私たちには大きな超えられそうにないようなたくさんの出来事が起こってきます。しかしそのどんなことよりも神様は大きなお方であり、私たちをその信仰へと導いてくださるお方であることを信じ、いつまでも皆をあがめ、またそのことを思い起こさせてくださる礼拝と聖餐とあらゆることを感謝して受け入れるものでありたいと願います。お祈りをいたします。皆この杯から飲みなさい。これは多くの人のために罪の許しのために流される私の契約の血です。天の父なる神様、あなたご自身が命を捨てて与えてくださった永遠の契約を感謝いたします。主よ、何によっても破壊されず奪われることもなく、またすべての壁を打ち破り道を開いてくださるあなたご自身が道であり命であると、そのことを信じて感謝します。今私たちは、また教会は道なき道を歩んで佇んでいるかのような思いの中に閉ざされています。しかし主よ、教会には黄泉の力も打ち勝つことがないと言われるその鍵が授けられていることを信じます。それは私たちの信仰の決断にかかっていると言われます。どうぞ一歩踏み出すことができますように、そうして扉の向こうへと進んでいくことができますように、またその鍵を開いて多くの方々があなたのもとへと駆け込むことができますように、私たち一人一人を豊かに満たしお持ちください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。